番最初に、宣伝からいたします。朝、この聖火の説教というのの2ができたということをお話をいたしました。とても素晴らしいデザインです。この1の方は、紺色、そして、この2の方が茶色です。これは合わせるととても素敵です。3が来年出ることになっております。この聖書から聖火が説かれているという素晴らしい本です。もう一つ、この週報に出ておりましたが、ホーリネスを生きる神の民、一昨年の講師でありますフロイド・カニンガム先生が書かれたものを翻訳し、語られたものを飯塚俊夫先生、そして広道先生が翻訳してくださったものです。まあ、これも内輪を話しますと命がけです。この広道先生、これ翻訳している間に倒れなさって、もう余命2日ぐらいと言われた。でもうお医者さんはもうダメだと、何をしても無理だということをおっしゃったんですけれども、どうしても先生手術してくださいということをお願いをして、拝み倒して、手術をしていただいたんですが、もう癒されまして、今もうリハビリを励んでおられて、毎日講壇に登る練習をしているそうです。ですからもう しばらくするとメッセージができるかと思います。そういう最中に翻訳されたものですから、私たちも心して読ませていただきたいと思っております。それで今日は、この1の方です。皆さんお持ちであれば、この3番目にある皆を崇めさせたまえ、という題の説教で、その通りはしませんのでお許しください。まあ、これに基づいて私なりに教えられていることをお話をいたします。これを説教をなさったのが、フリーメソジストの西田辺伝道所の岩本祐成先生という方です。おそらくみんなあんまり聞いたことないと思います。私も一度ぐらいしか、聞いたことがございません。主に関西地方で活躍をしていらっしゃる方で、フリーメソジストの神学校の先生、それからフリーメソジスト教会のあちらこちらで牧会をなさった方です。ただ私ちょっとインターネットで調べましたら面白い、批評がありましたので、そこだけちょっと読ませていただきます。先生の紹介黙ってさせていただきますが、同牧師は現在も健在で、ジョン・ウェスレーの研究家として知られ、また説教家としても広く教派を超え、政界などで用いられている。聖涙あふれるというけれど、あふれる涙を飛び散らしながらの熱弁で、老若を問わず多くの人を引きつけたと書いてありますから、実際に聞いてみたいもんだなと思いますけれども、そういうスピリットがみなぎっているこの今日の説教です。いつも私たちが、創世記の32章というと、まあ大体こうなってこうなるだろうなということが全部ひっくり返されるような、そういう説教でありますので、半分感動しながら半分少し批判しながらお話をしたいと思っております。お許しください。で、まず最初に、この創世記なのにですね、皆をあがめさせたまえというイエス様の お祈り、主の祈りが台に出てくること自体がびっくりしましたが、先生がなんでこのことをおっしゃったかというと、名前の大切さということを最初は語っておられるわけですね。私たちは名前によって人を知り、それからお互いの間との交わりができる、まあ、それは当然のことです。そして特に聖書ではその名前というのは人格を表す、そして人格そのものであるという意味があるわけです。重大な意義があります。ですから、主の祈りというのは、皆を崇めさせたまえというのは、神の皆を崇め、皆を清いとすることから始まるんだ。ですからそこからこの皆ということを中心にお話をしています。で、創世記の32章でのヤコブの状況というもの、どうぞ皆さん開いてください。創世記32章、これはヤコブが自分のお兄さんエサウと争い、 そして、まあ、はっきり言えばエサをだまかしまして、そしてそれによって怒りを買って、殺されそうになるというところから逃れて、彼の祖先の故郷であるハランというところに行き、お嫁さんをもらい、家族を増やし、家畜を増やして帰ってくる。しかし、自分のごまかした相手であるエサウと会わなければいけないという大変危機的な場所で、彼が故郷に帰ってきて、ヨルダン川の東のところにある支流であるヤボクというその渡しを渡った。そして、家族を全部渡らせて自分だけはもう一回戻って一人になって、神と相撲を取ったというところから、この物語が始まるわけです。それがこの32章の状況なんですね。それは皆様方もよく物語としてご存知と思います。そのことを捉えながら、彼はですね、この物語を3つの名前という角度から捉えようとしてるんですね。この、ヤコブが砕かれたとか、この孤独になって戦ったっていう、まあ、大体この説教者っていうのはそこら辺を捉えて語るんですけれども、彼はそうではなくて、3つの名前がこの物語の鍵だというふうにしていますので、そのことを考えながら22節から読ませていただきたいと思います。はい、第22節。しかし彼ヤコブですね、その夜のうちに起きて2人の妻、これはご存知でしょうか、ラケルとレア、2人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼を連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。これがこのある人、ご存知と思いますけれども、旧約聖書でしばしば出てくるプレインカーネーション、皆さん聖火大会で最後の日にいらっしゃった方は、ヨシュアがまさにぶつかったその相手と同じであります。夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒すよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。まあしっかりとしがみついて離さなかった。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。さあヤコブというのは何でしょうか。皆さん意味はご存知でしょうか。もう教会学校でも何度もお聞きになったと思います。かかとという意味ですね。変な名前ですね、かかとさん。なんでかかとかというと、お兄さんと一緒に生まれてきたんですけれども、そのお兄さんのかかとを捕まえてやってきた。お兄さん先越されちゃやだ、私の方が先に出るんだという感じで、かかとを捕まえてやってきたので、2番目に生まれた双子の弟がヤコブ、かかとだったわけです。でそれはまさに彼の性格を表しているわけです。人には負けない、人を押しのけてでも自分が先、一歩でも先に出る、まさにヤコブであったわけです。ですから彼は答えた、ヤコブです。彼は答えた時に本当に自分の心の中に、ああ私はヤコブそのものだな、もう誰にも負けないと思って人生戦ってきて、その通りもうおじさんにも負けない、またいとこにも負けない、兄貴にも負けない、いろんな人と戦ってきたけれども、自分はなんと醜い自己中心そのものの性格ではなかっただろうかということを、このあなたの名は何というのかということで彼は知らされたのであります。はい、そんなふうに説明しながら読んでいきますが、どうぞ、次をいきます。28節。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ここでイスラエルという言葉が出てまいります。で、 私昔聞いた説教で、このイスラエル神の皇太子というそういう説明で説教でうんと恵まれたことがあるんですね。でも恵まれてもやっぱりちょっとポイントがその人のあのヘブル語の解釈が違っていたのかな、昔はそういうふうに言っていたのかなと思うんですけども、どうも違うようですね。これはヘブル語ではサラーという言葉、戦う、あるいはこの打ち勝つ、そういう意味がから来ている。ですからイスラエル、これはこの私が解釈しているのでは神と戦った人で、ここの文章もそういう感じですけど、岩本先生はどういうわけか、神が戦って勝ったと、こういうふうになってるんですね。主語が違うんですよ。私はこのだから説教を読みながら一体どっちが正しいんだろうと思って、まあ、一応念のためヘブル語の辞書を調べてみました。そしたらやっぱりどっちも正しいらしいんですね。どっちとも理解ができる、神が戦って打ち勝ったということも言えるし、少なくとも岩本先生はそういうふうに取ってらっしゃる。それから多くの人たちはそうじゃなくて、神と相撲を取って、まあ、神と負けないで相撲を取った非常にしつこいやつだという意味でイスラエル。どっち皆さん取りますか。自由にお任せします。文法的にはどっちでもいいらしいです。ですから自由にお取りください。あるいは2つ取っても欲張り、私は欲張りですから2つ取るんですね。神と戦った男、それから神が戦って彼に打ち勝った男、まあそういうふうに欲張るとイスラエル、2つの意味が取られます。まさにこれがこの民族の名前になったわけですね。ヤコブの後の名前がイスラエルです。それから民族の名前になりました。そしてさらにこのヤコブ全世界に広がる神の霊的なイスラエル、それがキリスト者だということになると、この名前の変更というのはものすごい意味があることになります。さあ今度は神様の名前です。29節、ヤコブがどうかあなたの名を教えてください。今度はヤコブの方から聞きました。あなたの名を教えてください。尋ねるとその人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。不思議ですね。言えばいいじゃないのあなたの名前は何ですかって聞いてるんだから、その前にヤコブ、お前の名前は何だ、ヤコブです。ヤコブ、そんなガリガリ亡者のような名前からお前は変わって、そしてイスラエルになりなさいと言った方が、じゃああなたの名前はって言ったら言わない、不公平じゃありませんか。一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか。でこれが岩本先生の面白いところです。彼はこういうふうに言ってるんですね。この神様の名前を聞いたことに対して、彼は不信仰だというふうに言ってるんですね。分かっているはずじゃないか。もうそこで戦ってる相手は主ご自身である。で主、まあ、ヘブル語ではヤハウェですけれども、ヤハウェという意味は皆さんもご存知でしょう。何度もお話したことがありますから、 I am that I am、 私はありてあるものだ、私は存在そのものだ、存在の源だ、存在を荒らしめるところのものだ、というのが主ご自身のお名前です。これも分かったようで分からないけれども、非常に深い意味がありますね。 I am that I am。 ですから神様はこのところで I am that I am と言えば、それでああそうですか、やっぱり思っていた通りですとなるんですけれども、なんで私の名前を聞くのかと逆襲してらっしゃった。そこでこの岩本先生の解釈は、分かってるはずなのになんで聞くのかという、これをヤコブの不信仰と捉えたんですね。あなたはそのことを分かっているべきじゃないか。そして この桃のつがいを外した上に、彼を祝福した。三つ目の名前、これはそこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。ペヌというのは顔ということです。ペヌ、そしてエルというのは神様ですから、神の顔、神と顔と顔とを合わせて、しかし私の命が保たれた。これは不思議だな。そこにこのヤコブが神と顔を合わせながら救われた、変えられたということに、この意味を込めてペヌエルと名前をつけたという、非常に大きな驚くべき、ここに劇的な経験を書いているわけです。で、彼はこの文章からこのことをジョンの弟のチャールズ・ウェスレーがこれをどのように捉えたかということで、この説教を締めくくっているんですね。で、そのチャールズ・ウェスレーはこの神の名をどのように捉えたか、それが賛美歌、私たちが今歌おうとしていた賛美歌の中にあるよということです。今日皆さん手元に賛美歌ありますか？今の賛美歌、もし何かだったらちょっと手を挙げてください。助けてあげてください。今日この賛美歌とっても大切なんで、はい、そこでですね、この1節2節3節4節はさっき歌いましたね。でもやっぱりもう一度振り返ってみましょうか。はい、それでは277番です。はい、それではまず1節を歌ってみましょう。はい、さっき今言ったヤコブの物語をそのまんま歌にしたのがこの1から4までです。あとはね、チャールズ・ウェスレーの解釈が入ってるんです。はい、それでは1節だけ読んでみましょう。よろしい、歌いましょう。3、はい。妻子先立て、物語そのまま歌ってますね。ピアノとオルガンに少し小さな音で弾き続けていただきましょうか。私が 2,3,4 を読みます。我名乗らずとも好みの過ち、これはヤコブのことです。罪とがことごと白し示しなればなれば、 いかなるお方ぞ名を明かしたまえ。私のことは全部お見通しで、ヤコブよと語るあなたこそどなたですか？あなたの名前を教えてください。3節、なれは、これはヤコブが相撲を取ってる相手です。なれは我がために身代わりとなりし、主にておわさずや、祝したまえ、たまわずば、この手は離さじ、明日となるまでは。ここでもってですね、これがチャールズの解釈なんですよ。この戦っているお方はイエス様じゃないかという気づきですね。それがヤコブに与えられたって言ってるんです。そしてなれは何故に、黙して争う、なんで黙ってるの、名が名をのたまえ、いかなる方ぞ、名前喋って喋って、この手は緩めじ、知り祭るまでは。もう少し3節4節重なってますね。しつこいですね。名を名乗ってくださいよ、 あなた、こういう感じです。そして五節になると今度は解放された、このヤコブの姿です。我が弱れる時力は湧き出ん、我が崩おるる日満たすけ現れん、力を尽くしてこの身は争う、私はもう自分の力は尽き果てたけれども、あなたが私の手を取って強めてくださる。はい、それでは6節歌ってみましょう。3、はい。我は勝ち、ピアノとオルガン続けてってくださいね。さあ、これですごい皆さん飛躍だと思いません？戦ってる相手を私の罪のために身代わりとなった主イエス様と捉え、そしてこのお方の名前、黙ってるけれども愛だとヤコブは直感したって言うんです。聖書のどこにも書いてありませんけれども、これはチャールズ・ウェスレーの解釈なんですね。でまさにこれは当たっているんです。このお方は私を、こんな醜い私を離さないで愛してくださるところのお方じゃないかとヤコブは捉えた。そしてそれじゃあ7節いきましょう。3、はい。ゲニミ、切なる祈りに答えは来たりぬ、我信仰によりて御顔を仰ぎぬ、君は愛に富む恵みの主なり。素晴らしいですね。これがヤコブの発見。9節、罪ある呼びとの共にますイエスよ、世は去りゆけども共にましたまえ、その皆その差が等しく愛なり。10節、世は明け放たれ、癒しの翼を述べて義の太陽東に現る、恵みはこの身に頼ることあらじ。11と12歌いましょう。はい。我まして、ちょっと、私がこの岩本先生の文章を読んで、それから12節に行きます。どうぞ続けてください。ピアノ。チャールズ・ウェスレーはヤコブの生涯を歌いつつ、その中心点を正しく捉えました。それは主のお名前であり、主のご本質とお名前とは愛に他ならないと賛美しているからです。 ヤコブの生涯を歌い始めたのですが、ついにその全人格と全生涯を通して父なる神様の愛を示された御子、主イエス・キリスト様の愛への参加へと至っているからです。そしてそれこそ創世記が、聖書全体が指し示している中心だと信じています。心の底からヤコブと共に、さらに世々の聖徒と共に、主イエス・キリスト様を通して主の皆を崇めて賛美しましょう。主よ、ひたすら皆を崇めさせたまえ。主の名が愛そのものである、愛の塊であり、贖いによって表された驚くべき愛がこのヤコブにも示され、私にも示される、ことを感謝しながら十二節を歌いましょう。三、はい。うわ、したいと思いますけれども、もう一度この場所を野牧の私のように想像してください。そして私は今一人残っている。そして愛なる主が私の傍らにあられて、そして私と本格的に相撲を取ってくださる。どんな相撲でしょうか。それは単に相手を打ち負かしてやったぞという喜ぶような相撲ではなくて、おそらく私たちの内なる差が、それと格闘している姿、そしてそれを格闘して私たちを打ち負かすんじゃなくて、その差がのために十字架にかかって、そしてその差がを完全に許し作り変えてくださる愛の方としての主イエス様が私たちと格闘しておられる。私たちはどうすべきでしょうか。格闘し返すんでしょうか。いや、いいんです。格闘し返さなくても、ももの辛いを外していただいて、そしてイエス様、私のは何者でもありません、ヤコブそのものですが、どうぞイスラエルと変えてください。主に砕かれた魂として出ようではありませんか。一人一人がお祈りをして終わりたいと思います。ピアノで一節を静かに弾いていただいて、それぞれが、その場所を野牧の私としてお祈りをして、そのまま自由解散といたします。それでは一節をいただきましょう。お願いします。